穴口恵子のスピリッチ。この番組は20年以上日本のスピリチュアル業界を牽引してきた第一人者の穴口恵子が、第一線で活躍する人たちとの対話を通して、その成功のもとにあるそれがスピリチュアルを解き明かしてお届けします。スピリチュアルを生活に取り入れて豊かに幸せになるためのスピリチュアルラジオ番組です。
皆さんこんにちは、スピリッチにようこそ。今日もですね、ライバー作家の堀内さんに、来ていただいているんですけれども、今日最終回、なんとちょっと寂しいぐらいなんですけれども、最終回になったんですけれども、奇跡のようにお金が流れ込んでくるシンクロニシティマネーの法則っていうのはですね、ライブ配信をしながら実際に情報を取って、実際に一冊の新刊が出来上がってですね、これ本当に私ね、この、堀内さんとね話するしている中で、の本当にたくさんの人のエネルギーとともにこれが出来上がったなって思うんで、この熱量をすごい感じながらね、こうやってお話しさせて一緒にいただいてるんですけど、そんな中でね、今日はね、このすごい、これもキーワードね、だなと思うのはね、この富を生み出すあなたの中に眠るプレイヤーを目覚めさせるって、なんかすっごい響くんですよ。で、このあなたの中に眠るプレイヤー、しかもその富を生み出してくれるね、これプレイヤーってね、なんかいろんな意味でプレイヤーって言葉使われてるけど、この富を生み出すあなたの中に眠るプレイヤーについてちょっと話してほしいんですけれども、ちょっとワクワクしてるんですけど、この
まず前提として、その富の生み出し方がこれから変わりますよって書いた本なんですけど、前回とかもお話ししてるんですけれども、今まではピラミッドシステムっていうか、ピラミッド構造になって資本家が頂点にいて、そこから起業家、経営者、労働者っていう風にこう一緒に協力して富を生み出す仕組みを作ってたんですけど、それを一人一人の中で4つ全部持てますよというお話がまずあって、でプレイヤーは何かっていうと、今まで労働者っていう風に役割になっていた要素をプレイヤーっていう風に、名前をリニューアルしちゃったんですね。
あ、もうリセットね、もう全然イメージ違うよね、はい、労働者っていうのはなんか、はい、すごいなんか重い荷物を持ってる感じだけど、プレイヤーってなったら軽やかに走ってるとかさ、イメージするよね、
うん、はい、でそうなんです。で基本的にピラミッドシステムは、労働者は上が考えたことを、うん、そのなんていうんですか、従うとか、基本的に言うと自由がないっていうかですね、うんうん、給与は毎月保証されてるんですけど、その代わりやることは基本的に言うと、上が決めたピラミッドの上の人たちが考えたものが下に降りてきて、そこをもうやらざるを得ないという、ある種の自由がないというか、クリエイティビティがあまり発揮できない、やっぱりその場所かなというところなんですけれども、うん、このいろいろ見て、すでに新しい時代とかで生きてる人とか、その感覚の方って、もう一言で言うと楽しんでいるっていうのがすごくあって、生き生きしていて輝いてるっていうのがもう特徴だったんですよね、
うん、
だからもうプレイをすることそのものを楽しんでいるっていう感覚で生きてるなと思ったので、そこを、本の読者さんとかにも感じていただきたいので、もうプレイヤーっていうのは、あなたが本当に楽しいことだから、もう実はお金と関係なく楽しいっていう状態だから、それ自体が富だから、うん、プレイヤーっていうところで言うと、もうそのプレイしてること自体が富なようなことをやっているっていう、そういった状態みたいな、そんな形がプレイヤーです、うん、イメージとしては、
ね、プレイヤー、そう、皆さんね、その自分の内になるね、内側にそのプレイヤーがいて、本当に多分ですね、そのプレイヤーっていうのはね、やりがいを感じてたりとか、モチベーション高いからね、ずっと楽しんでやっていけるだろうし、そして次から次になんかインスパイアされていくような、そんなイメージがすごく私の中で今の話を聞いてて思いました。でね、この本の中にすごく面白いワークも入ってるみたいでね、ちょっと24時間ね、富を生み出すあらゆるものを富に変える内なる 富の泉へアクセス、こんなのが入ってるわけですよ。だから皆さんね、本この時点で、まあ本を購入されてない方いないと思いますけど、もし今回初めて聞かれる方がいたらね、ぜひねこの本手にしてください。奇跡のようにお金が流れ込んでくる、シンクロニシティマネーの法則です。本当にまあ皆さん一人一人がですね、富を持っていた内なる、ね、そこにアクセスできるワークみたいな感じですよね。楽しんでほしいなと思うんですよ。しかもですね、この次の章にはですね、またアレンジャーというキーワードがね乗っかってるんですよね。富はね、私も思うんですけど、で富というのは、一方通行では収まってないんですよね。なんかもう循環してボルテックスのように広がっていく、そんなイメージがあって、この本にも書かれているんですけれども、この富を循環して、ね、増長していくっていうかね、増幅していく、その循環させるアレンジャー、なんかアレンジャーっていう言葉もね、きっと皆さんが聞いたらいろんなこう、想像が湧いてくるんですけど、ここではどんな風に使ってらっしゃるんですか？
まずアレンジメントするみたいなイメージで、全体をこう調整したり回していくってイメージなんですけど、基本的に富のまさにおっしゃった通り、循環をするような感覚をまとめてアレンジャーって呼んでいまして、これ今までのピラミッドでいうと経営者とかマネージャーみたいな人がやっていたことですね。でこれをもう少しこれからの時代のところで見たときに、富と富の循環っていう意識でやるとこれからの時代に合うと。だから具体的に言いますと、まず最初は分からない、富なんて分かんないっていう人は、自分の中のまずプレイヤーの持っているものが富なんですよね。それ具体的に何かっていうと、自分の能力とか魅力とか才能とか時間とか、そういったもの全部富で、自分の存在そのものが富なんですけど、だからそうすると自分のプレイヤーのその持っている魅力や能力とか才能を掛け合わせたら、どんな富がさらに循環させると生まれるんだろうというのが、まず例えば基本っていうところで、まあ、人によっては少しね、慣れてない人は時間がかかるかもしれないんですけど、もうワクワクはすると思うんですね。基本的に私の中にあるそのいろんな富をまず循環させたら、こんなものが生み出しちゃったと。だから例えば僕で言ったら、もともとシステムエンジニアっていうのをやっていて、そこからコンピューターの仕組みって結構人の悩みとなんか一緒だなってことに気がつきまして、うん、そこでコーチングっていうのをちょうど学び始めたので、両方合成させてちょっと独特なコンサルティングみたいなことができるようになったとか、これもアレンジャーの感じだったり、そこになんか僕デザインとかやってたんで、ホームページ作ったり、そこにさらに、その人のエネルギーとか意識を絵にしてセミナーにし始めたんですね。
だから
システムエンジニアとコーチングとデザインっていうのを組み合わせてオリジナルセミナーを作ったらヒットしちゃったんです、そのセミナーが。
面白いね。はい。その一つの才能ではなくて、自分の持ってるその富である才能を掛け算したら、新しい、まあ、概念であったりとか、新しいその、まあ、プログラムが出来上がったということですよね。
はい、そうなんです。で、さらに言うならば、このアレンジャーのなんか感性を発達させていくと、目の前にいる人とか仲がいい人とかとのアレンジメントができるんで、
はい、
この人とこの人の才能という富と、この人のこの人の魅力という富を掛け合わせたら、こんな新しい富が生まれるっていう発想ができるっていう。
そうですね、うん、
はい、
そこにはそういう意味で、私風の時代にはね、風の時代はボーダレスって言ってるんですよ。ボーダレス、要は境界線がないって。でここで言う、その自分の持っている富と、他者の持っている富、それは例えば堀内さんの才能と私の才能を実際にもう境界線をなくして活用し合う、これを富の循環だと思うんですけど、そうすることによってすっごい広い、またその富が生み出されていくっていうことが起こるわけですよね、うん。
実際に今僕実はすごいなって思ったのが、次に僕は言おうと思ったのは、今恵子さんがパッと言われたので、
い
や本当に循環してるんだなって思って、いや僕は実は次言おうと思ったのは、例えば事例で言うと、僕の持っているその能力とか魅力っていう富と、恵子さんのお持ちの能力が富というのが掛け合わされて、今このポッドキャストという、僕富って全部見るんで、このポッドキャストの配信も富だと思っていて、
はい、
ポッドキャストの富っていうのは、僕と恵子さんのアレンジャーが循環させることによって生み出されてるっていうふうに見ていて、 もっと言うならば、今、ポッドキャストを聞いてくださっている方とも循環していると思っていて、みんなで一緒に生み出しているっていう感覚があるので、なんかこれが広がっていくと、その、なんて言うんでしょうね、自由でもありながら、一人でもないっていう、なんかこう、他の人と掛け合わせながら、その時その時にシンクロさせながら、富を生み出せるっていうことができるようになるので、かなりその、これからの時代は、決まった場所にいなくていいっていうか、決まった場所に行って出社してとか、同じ場所で決まった時間働くっていうのを、必ずしもやらなくても、その瞬間その瞬間で循環できる人たちをどんどんアレンジメントしていくと、富がいろんな形で生み出せるなっていうのは、すごく感じる
ね、
の。
だから本当に今、私はダイナビジョンという会社の、ファウンダーで、もう社長は去年辞めたんですけれども、今年からそのファウンダーになって、まあ、オーナーですけれども、同時にね、会社という組織のオフィスを完全になくして、あちこちに、まあ、その要はなんかビジネスエアポートっていうのがあるんですけど、みんな行きたい、その人たちが今日あの人と一緒に仕事したいわっていうね、そういうチームを組んで動いてたりとか、そのいろんな場所で、場所を変えるだけで意識も変わるし、そこに集ってくる全然こう全く違う個人事業主の方とか、まあね、その組織を持ってる方もいらっしゃると思うんですけど、そういう空間に行くことで、そこにも集合意識がそこにあるじゃないですか。そういう意味でね、なんかもう、すごい境界線がない中で、また新しいなんか働き方っていうのをなんかね、今、やってて、面白いなと思って。だから、この本に書いてあることをね、私たち一人一人がすごい実践してみると、もうすごい意味で、もともと私、ダイナビジョンっていうのは、組織、ピラミッド型組織というよりは、どちらかというと、コミュニティって呼んでたんですよ。コミュニティ組織だからって、スタートした時から。だから、一人一人が、今日ね、これまで、堀内さんがね、話してくれていた、一人一人の中に全部ある。で、そんな中で自分はどれをどんなふうに出したいか、そしてそれぞれの、もう本当に、富である才能であったりとか、インスパイアされているものを、企画をお互いにして、掛け算したら、どんなことが出てくるかっていうのをね、なんかすごい実験台、会社というよりは、なんかそういうコミュニティで実験、お互いが実験台になり合ってるみたいな、そんなことやってて、ずっとやってきて、だから私的にはね、今回この堀内さんのこの新刊の話を聞きながら、この法則をさらに使っていきたいなと思ったんですよね。そうで、皆さんもね、視聴者の方々もやっぱりせっかくこの一冊の本ですごい自分のこれから風の時代のなんか自分の生かし方というかね、このその富をね、実際に現実化していくにすごい役に立つと思うので、ぜひ、本読んで、ワークとかね、これついてんですよね。それぞれですね。
そうです。それぞれに、分かったのが、僕、いろいろと気がついたのが、お金に対しての考え方とか理論を学んでも、なかなか変わらない人が多いっていうのが分かりまして、どちらかというと、感覚の方が、実は、より変化が大きくって、影響が大きいから、お金に対しての感覚がお金に対しての現実を作っていることに気がついたので、そこで、その感覚を変えるためにどうしたらいいんだろうって言ったらワークだなっていうふうに行き着きまして、そこでいろんなその富やお金に関しての感覚や感性を変化させるようなワークをたくさん開発しましたので、それのなんか中でも代表的なものを今回本に、載せています。
超嬉しくないですか、皆さん。はい。そういう意味でね、なんか本当ならばですね、すごい結構高額なセミナーを出して学びに行くところが、この本に圧縮で、されてて、ワークもついていて、実践していただけたら、本当嬉しいなと思います。で、今回ね、堀内さんに来ていただき、私もですね、ライバー作家というものを体験したくですね、今度ですね、堀内さんに実際に、堀内さんの Facebook ライブにも、実際にゲストで、招いていただけることにもなりまして、皆さん。それ、また皆さんにお伝えしていきますのでね、その時にはご覧くださいね。そういうわけで、堀内さんの情報はですね、皆さんに配信している、この、リンクと、そして、本はどこで買うかと、そして、実際に堀内さんの、Facebook であったりとかですね、ご覧いただけると思いますので、ぜひですね、実際にこれからもね、毎日のように実際に、ライブやってらっしゃるので、ぜひ Facebook もご覧いただけたらなと思います。じゃあ最後にですね、スピリッチのご視聴いただいている皆さんにメッセージを 堀内さんから聞いて終わりたいと思います。
あ、今回ですね、穴口恵子さんとお話ししてですね、まず最初にこのお話がいただいたときに、タイトルがちょっと僕こうある意味興奮しまして、そのスピリッチっていうこと自体は実は知ってはいたんですけど、改めて今回おっと思ったのが、いや、スピリッチこそまさにそのこの本の感覚だなっていうことをすごく感じたんです。まさにスピリッチなんですよね、トミって。だからなんかこう、その意味でおそらくこの配信を聞いてる方はおそらく何らかの形でこれまでも富に関してすごくいろんな形でこの恵子さんとか、あとゲストさんを通じてですね、広げてこられたと思うので、なんか今回僕がさらにそこに何かですね加えられたら嬉しいなというふうに思いました。このあたりはですね、やっぱり聞いていただいて改めてありがたいなと思いました。ありがとうございました。
はい、堀内さん、ありがとうございました。じゃあまた今度は、Facebook のライブ配信とかですね、いろんな形で、また、共同創造していきたいなと思います。本当に、ね、4回にかけてですね、たくさんの、富をですね、私たちと循環していただき、ありがとうございました。それではまた。
今回の放送はいかがでしたか？穴口恵子に聞いてみたいことや感想がありましたら、ぜひ公式ホームページよりお送りください。www.keikoanaguchi.com またはインターネットで穴口恵子と検索ください。それでは次回もお楽しみに。